秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
神様は私たちに様々な方法で私たちに神様の素晴らしい恵みを指し示してくださいますね、与えてくださいますね。その中の一つの恵みは関係というものを通してです。それぞれの関係が神様の素晴らしい恵み深さをその関係の独特なユニークな方法で神様の素晴らしさを、神様の愛を、神様の偉大なケアを指し示してくださるのです。母と子供の関係もその中の一つなのです。神様の素晴らしさを指し示す大切な関係の一つですね。今日は母の日として私たちはお母さんと家族のケアに対して見ていきたいと思います。お母さんによって伝えられる福音、この福音、良い知らせは神様はいろんな方法を通して子供、家族、そして周りの人に指し示す大切な役割を持っているのです。あなたが子供たちのケアをするためにいろんなことをしなければいけないですよね。大変なことが、疲れることがいっぱいあると思います。お母さんでいることは本当に大変な仕事だと思います。遠くから見てる僕ですけれど、はい、うん、でもう本当に自分が家族のケアをしている中でもう本当に家族の周りにこれが見られているのか、気づいているのだろうかというふうに思う時もあると思います。お母さんの日はちゃんとみんなお母さんいろいろありがとうと言うけれど、その次の週はほとんどみんな忘れちゃってる気持ちになっちゃいますよね。もう明日かもしれないですね、その気持ちを感じるのはね。しかしその中で今日皆さんにちょっと励ましの言葉を与えたいと思います。あなたの大切な仕事は決して見逃されてないです。神様はあなたの日々の生活においての家族のケアがどれほど神様の恵みを示しているのかを分かっているお方がいます。よく家族の忙しさの中で自分と神様の時間を持つその大切な時間がなかなか見つからない時ってありますよね。もう忙しくて忙しくて、子供のケアでも一日中忙しくて神様との時間がない時って、本当に今日神様と共に宿るその大切な時期が持てなかったなって思う時に、でも神様が私たちと日々一日中ずっといてくださることを覚えることはすごく大切ですね。今日はメッセージに入る前にちょっとお母さんが一日中どのように神様と宿ることができるかを見るためのビデオをちょっと一緒に見てみたいと思いますね。じゃあちょっと見てみましょうか。
Guide me in your truth and teach me. Okay. Don't forget your lunches.
I don't know how my shoes are.
It's like 50 days of not knowing. Love you. You love me too.Guide me in your truth and teach me, for you. Hello? Hey! Your lunch. Oh, buddy. Can I get a protein box and a grande iced Americano, please?Double shot. Hey guys, how was school?
Are you still in your pajamas? This is math now? Honey, do you know him? You need a bath. Tomorrow.
Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long.
私たちはお母さんとして、お母さんが一日中仕事をする中で御言葉を見る時だけではなく、一日中神様に支えられている、一日中神様に宿ることができる、そしてその一日中の家族のケアをする中で、神様が一日中そのことを通して私たちを、お母さんを助けてくださる。お母さんとしてのその望み、その希望、その力はどこから来るのか、主に一日中来ることが覚えられますね。今日は教会家族として、この福音の大切さを考えている真っ最中ですけれど、お母さんとしての福音ができること、先週私たちはパウロを見ましたね。パウロが自分が福音ができることは何かということを考えていましたね。そしてそれも私たちの日々の生活に、それぞれの関係の中で何が自分ができるのか、何が福音を伝えるのに何ができるのかを考える中で、すごくパウロの生活もお母さんやお父さんがすることもものすごく重要なのかなと思いますね。お母さんやお父さん、子どもたちもそうです。私たちのそれぞれの関係、夫や妻もそうですし、会社の中でも学校の中でも、いろんな方法、いろんな独特な関係の中で、私たちに関わる役割、私たちがそれぞれの関係でできること、福音を伝えるために、それが本当に私たちはいろんな方法で見ることができますけれど、今日は特にお母さんにフォーカスさせていただきます。お父さん方とか子どもたち方も、皆さんはそれぞれの自分の関係を考えながら、自分のお父さんの場合はお父さんや夫としての関係を考えながら、子どもの場合は自分が子どもとして親の関係を通して、あるいは学校の先生を通して、学校の友達を通して、自分の大切な役割を考えながら行きたいと思いますけれど、今日のメインのフォーカスポイントはお母さんにちょっと話してみたいと思います。お母さんはそれぞれの自分の家庭の中で、子どもたちのケアをする中で、どのように神様の素晴らしい福音を指し示しているのか、そしてその自分のその当てはまる部分はどのようなものなのかを考えていきたいと思います。それを理解するためには、先週のメッセージにちょっとだけ戻っていきたいと思います。先週私たちはパウロが福音を伝える自分ができることについてフォーカスしましたね。パウロはいろんな人に福音を伝えました。大勢の人の前にもういろんな福音の大切な真理を語っていたものでした。しかし面白いのは、パウロが自分ができている福音の役割は何かというと、テントを作ることでしたと言ったのです。パウロにとって、お家の中で密かに夜の中でテントの修理やテントを作ることが自分ができる福音を伝える大切な役割、そしてそこから喜びと満足を見出すことができたとパウロは言ったのです。どのようにこのことが関係するのかというのを見ると、第一コリントの9章の18節にこう書いてあります。では 私にどんな報いがあるのでしょうか。どこで満足、喜びを見出すことができるのですか。それは福音を述べ伝えるときに、無報酬で福音を適用し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。パウロがここで言ったのは、私は福音を伝えることはもうやらなければならないことです。しかし私がその福音を伝える中で、他の人がその福音を受けるために無料で受けることができる、私の負担を彼らにかけないように、福音を伝えられるように、昼間では福音を伝え、夜では仕事をする、そのようにと、自分がその夜テントの修理をしたり、テント作りをすることによって、福音を聞く人がただただその福音にフォーカスすることができるようにと言ってたのですね。パウロの役割、福音の役割、お母さん、あなたの役割もすごく似ているかなと思うのです。パウロが福音を語ったにもかかわらず、その福音を語るより、テント修理をすることが彼にとっての大切なミッションであったように、お母さんの家族のケアの役割もすごく似ていると思います。あなたが神様の素晴らしさ、神様の愛を示している、子供たちのそれぞれの人生の段階の中でのケアを示すことによって、あなたも神様の素晴らしいケアを示しているのではないでしょうか。そのようにと、私たちは神様の素晴らしい福音を語りかけることができますよね。結婚、夫が信じている夫と一緒に家族を育てているのであれば、それぞれのチームワークで神様の愛を示すことができますよね。そして夫が、ご主人がまだイエス様を信じてなければ、その母親としての力で神様のケアを指し示す大切な役割がありますよね。その大切さは本当に子供にとって重要なのです。面白いです。聖書の中でいろんな人が、お母さん一人だけでキリストの成長の中に育つことが多くいました。一つ、一番最初に思えてくるのはテモテです。パウロはテモテのことがすごく喜んでいましたね。しかしテモテが育ったのは、お母さんとおばあちゃんによって育ったのです。お母さんとおばあちゃんがクリスチャンで、彼女たちはテモテを育て、テモテはパウロの大きな手助けになったのです。お母さん、自分だけだからもうどうせ何かできるのかではなく、神様はあなたの大切な役割を使わせてくださるのです。それは家族にとって、子供にとって、そしてご主人にとって重要な福音を示す大切さがあるのです。では今日ちょっと考えてみたいと思います。福音とお母さんの仕事はどのような関係があるのかを今日考えていきたいと思います。あなたのお母さんとしての役割はどのように、この福音の大切なメッセージを伝えることができているのでしょうか。それを知るためには、一番最初に登場する、聖書に一番最初に登場するお母さんを見ていきたいと思います。それ誰だか知ってますか。エヴァですね。創世記3章行ってみましょうか。創世記3章、アダムがエヴァにこのように言いました。人、アダムは妻エヴァの名をエヴァと呼んだ。人は妻の名をエヴァと呼んだ。彼女が生きるものすべての母だからであった。エヴァと呼んだ。これって面白いですよね。聖書に名前をつけることってあるパターンがよく出るんです。そのパターンは、その場所やその人の特徴を指し示すために、表すために、その人のその場所の名前を、それに応じた名前をつけるということですね。例えば皆さんは、私たちはイスラエルから来た人、アブラハム、よく知ってますよね。アブラハムも全く同じなんです。神様がアブラハムの前の名前はアブラムと言いましたね。アブラムと呼んでいたアブラムをアブラハムという名前に変えました。その理由をちょっと考えてみると、今3章ですね、17章に行くと、 創世記の17章に、あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。アブラムという名前は尊敬された父という、父親という名前でした。不思議ですよね。この場合はアブラムにお父さん、子供がなかったのに不思議にアブラムと呼ばれていましたけれど、それと変わって今度神様が言ったのは、あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。アブラハムという名前の自体の名前は群衆の父、大勢の人の父親という意味でした。そして国民の多くの国民の父になるというのは、まさに今もそのようになっているのです。イスラエルのお父さんだけではなく、私たちはイエス様を信じると聖書の中では、私たちもイスラエルの国に、属した、民の人、国民の人になるというふうに聖書が書いてありますね。いろんな人がイスラエル、アブラハムの子供になるというふうに聖書が書いてあるんです。まさにその通りになったのですね。アブラハムという名前がアブラハムの役割にぴったり当てはまるような名付け方でした。エバの場合も全く同じなのです。もう一度創世記3章の20節に戻るとこう書いてあるんですね。人は妻の名をエバと呼んだ。なぜですか？彼女は生き物すべての母だからであった。彼女の役割にぴったり当てはまる名前が与えられたのです。エバという意味は何でしょうか？それは命を与えるという意味です。命を与える。お母さんとして彼女は一番の命を与えるお方のある特徴をすごくよく指し示したのです。全能なるお方、全世界に命を与える、全ての命を与えるお方のことを指し示しているのですね。そしてお母さんもその役割にぴったり当てはまりませんか？子供を産むときにその命が、もう胎の中に命が育つ、そしてその命が産まれるときにこの世に、登場させましたね。新しい命を子供に与えるように、神様もいろんな人に命を与えてくださるのです。彼女が子供を養ったり、必要を満たすように、彼女は神様が私たちに養ったり必要を満たす同じようなことを指し示しているのですね。彼女が子供たちに愛と慰めを指し示すように、神様が私たちに愛と慰めを指し示す同じようなことを指し示しているのですね。お母さんとしての独特な関係を通して、神様のある独特な大切な素晴らしさを指し示しているのです。子供を成長させる、こういうことをしなさい、これやってはではやってはよくないですよ、子供に訓練をしたり、子供を成長したり導いたりするように、神様ご自身が神様の子供を成長させて訓練させて導いたりする同じようなことを指し示しているものですね。ちょうど私たちが神様にこのようにいろんな方法でケアされているように、お母さんがその神様のある独特な方法で神様の素晴らしい愛と恵みを指し示している大切な役割を持っているのです。このようにお母さん、あなたは福音を、イエス様の良い知らせ、神様の恵み深さをあなたの日々の生活において指し示す大切な役割を持っているのです。あなたは神様が命を与える、この素晴らしい独特な方法で自分の子供に命を与え、そして育てて成長させる大切な役割を持っているのです。でも皆さんはよくわかると思いますけれど、お母さんという仕事は結構大変です。 でしょ。皆さん、これはお母さんは楽だとか全然誰も言わないで、大変です、疲れます、もうなかなかよくできてないなっていう気持ちがあると思いますね。もうなんでこんなに頑張ってるのになんかその結果が見れないのかっていうの気持ちがあるかもしれません。なんでこんなに大変なのか。その一つの理由は、命を与える母エバは彼女の不従順によって死と罪をも与えてしまったのです。彼女によってこの世の中に命が登場しただけではなく、彼女の不従順によって罪と、そしてその罪の結果、死ももたらしてしまったのです。私たちは神様の似姿に作られたものとして、子供たちにその似姿をに成長させるようにと作られたものである中で、私たちには大変な状況が起きているのですね。肉の欲というもの、自分の自己中心というものも自分の人生の中に入ってきているのですね。しかし自分だけではないです、夫にもご主人にも入っているのです。そしてそれだけではなく、子供にも自己中心、罪の性質が現れているのです。神様の似姿に、イエス様の似姿に子供を育てるものとしているのに、なかなか自分も罪の性質と戦っていると同時に、育てている子供たちも罪の性質の中で育てられているところなのです。汚れたものが汚れたものを清いものに育てるようにとするのは非常に難しいですね。確かに、どのように私たちは罪を持った者として、罪を持っている子供をどのように清い神様の似姿に育つことができるのでしょうか。無理ではないでしょうか。それは自分の力では確かに無理です。しかし、ここが福音の素晴らしさなんです。福音が前無理だったことを可能にしてくださるのです。福音というものは、お母さんとしての役割はただ指し示すものだけではなく、経験するものでもあるのです。ちょうどイエス様が、清い神様がこの世にイエス様を使わし、私たちの汚れ、私たちの罪深さを清めてくださるために、癒してくださるために、新しい誕生を経験させてくださるのです。ちょうどお母さんが胎の中で子供に命を与えるように、イエス様が聖霊を通して人々に命を与える、福音の命を与えてくださるのです。今木曜日の中で私たちはヨハネ3章をじっくり見ていましたね。ヨハネ3章の3節にこう書いてあるのです。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに、ニコデモに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。6節にこう書いてあります。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。これが福音の良い知らせの一部です。つまり私たちはこの肉体的の命を持つだけではなく、霊的な命をも必要なのです。そしてその霊的な命、新しく生まれる霊によって生まれる、このことを指し示しているのが福音なのです。イエス様がこれを私たちに与えられるのです。お母さんが子供を産む時のその辛さ、考えてみてください。苦しむんですね。涙を流すのです。汗をかくのです。血を流すのです。大変です。苦しみの中で子供に命を与える、産ませるということですね。同時にイエス様は十字架の上で苦しんでくださいました。涙を流して、汗を流して、私たちのためにご自分の尊い血潮まで流してくださいました。そのように私たちに命、新しい誕生を経験させてくださったのです。この命は、肉体的の命は一時的であっても、この命は永遠に続くものなのです。イエス様を信じる私たち一人一人に経験できる誕生ですね。福音の素晴らしさは、ただ命だけではなく助けでもあるのです。 ちょうど聖霊様が、イエス様が聖霊様を通して私たちに命を与えると同時に、自分の前の罪深い性質に対して勝つことができるように力をも与えてくださるのです。この新しい誕生に伴う一致している指し示す新しい性質をも与えてくださっているのです。罪の性質だけではなく、イエス様の性質が今度私たちのうちに宿っているのです。イエス様の私たちのうちに、イエス様が聖霊様を通して宿っているものとして私たちを助けてくださるのです。イエス様が私たちを養って、私たちのに成長させるのです。イエス様が私たちの必要を満たすことをするのです。イエス様が私たちを訓練したり導いたりするお方になるのです。私たちがキリストにあって成長する中で、イエス様の性質がだんだんと私たちの人生の中で見えるようになってくるのです。この性質が私たちを変わってくださるのですね。ローマ8章10節にこう書いてあるんです。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のように死んでいても、御霊が義のゆえに命となっているのです。これがあなたの福音を経験する素晴らしい役割ですね。なので、そのことを考えて、一日のことを考えてみましょうか。朝起きて、子どもたちを学校に急いで行きなさい。その準備がもう朝早くから始めますね。子どもたちが寝ている間、お母さんが準備をしています。昼間の中で、まだ学校にいる中で、いろんな一生懸命の仕事をする中で、他の人が全然見てないところで自分は一生懸命仕事していることがありますよね。この中で、この福音はあなたのためにただお母さんとして指し示すものではなく、あなたはお母さんとして経験するものであることを忘れないでください。イエス様が日々の生活の中で誰もいない時に、自分が一生懸命お家で頑張っている時に、一生懸命子どもの必要を満たそうという時に、神様はあなたに必要な力をキリストを通して与えてくださる時、このことを考えることはすごく大切だと思います。たまにお母さんとしての役割を考えて、やっていることに意味があるのかっていう思う時があるかもしれません。例えば朝、子どもたちがお家で散らかしているものを片付ければ、どうせまた明日この同じものが同じ場所で散らかされているんじゃないかって思う時があるかもしれません。一生懸命皿を洗うと、また次の日にこの同じ皿をまた洗わなきゃいけない。洗濯物が終わる希望がないという気持ち、今やっていることに意味があるのかという時に、日々人が見えないところで自分が子どもたちを愛している、その方法で家族の必要を満たしている、その方法でイエス様の愛を指し示している大切な役割を持っていることを忘れないでください。仕事が終わらないかもしれませんが、その仕事は尊いものです。なぜかというと、イエス様が私たちを愛しているその素晴らしい福音を子どもたちに独特な方法で、自分ができる方法で、神様の恵み深さ、神様の愛を指し示すことができているのです。しかしそれだけではなく、たまに家族のケアの中で、その自分がイライラするときってありますよね。子供たちが簡単にイライラさせるときとか、たまに夫の方が簡単にイライラさせるときもあるかもしれませんね。ご主人の方かもしれない、子供の方かもしれませんけれど、なかなか自分の気分が仲いいとき、良くないときもあるかもしれません。もしかしたらある誘惑に常にその誘惑にまたなんか惹かれそうになるときもあるかもしれません。そういうときに、この福音、自分に関わる福音の大切さを忘れないでください。福音はあなたは指し示すものだけではなく、あなたは常に経験しているものなのです。一日中、主に信頼を 置くことができるのです。主の約束は信頼できるものですから、主ご自身は信頼できるお方だからです。なのでそのことを覚えてください。明日明後日同じ選択をし、同じ食、まあ、同じ食事をかどうか、食事をまた作って、そして散らかしているものを同じように片付ける中で、神様はこのようにして私に大切な神様の愛を示す役割を与えてくださった。そしてそれを自分ができるなりに愛を示す。そして同時に自分が必要な時のイエス様の助けが一日中神様に用意されてある。そして目を常にイエス様に留めることによって、その福音が自分の助けにもなることをも忘れないでください。お母さんにはそのように福音の重要性が見えますよね。お母さんと同時にお父さんもそうです。お父さんとして私たちはいろんな大切な神様を自分の独特の方法で神様に愛を示すことができます。周りの人が誰も見てないところで、自分が一生懸命仕事して家族の必要を満たす、家族の必要を備える、その裏の仕事、神様は同じように私たちが神様の働きが見えないところで私たちの必要を満たしてくださいますよね。子どもたちもそうですよ。子どもたちも自分が神様、自分が親に信頼しながら、自分が親に従順であることによって、私たちはイエス様の従順、イエス様の神様への信頼をも指し示しているのです。自分もそれぞれの独特な関係の方法で、独特な方法でこの福音の素晴らしさを指し示し、そして同時に福音の素晴らしさに信頼しつついるものなのです。なので今日も明日も明後日も、あなたの人生に、あなたのお母さんとしての役割に福音がどれほど染み込んでいるのかを忘れないでください。これがあなたができる大切な福音を指し示す方法です。子どもたちに福音を伝えながら、子どもたちのために福音を生きる。そして子どもたちにのために、そして自分のために福音に信頼を置く、頼ることですね。このように私たちの人生は福音で満ちている人生で入れるのです。なので私たちもまず最初に福音に信頼して、イエス様に頼って、イエス様に力を得て、時間があるたびにイエス様と時間を過ごす、主にとどまる。そして同時に一日中私たちも主にとどまりながら、イエス様の素晴らしい福音を子どもたちや家族、他のお母さん方とか周りの人に指し示そうではありませんか。お祈りしましょう。お父様、このようにして私たちに、あなた様が私たちに与えてくださるこの大切な仕事、たまに疲れる時があります。たまにじゃないかもしれません。よく疲れる時がよくあるかもしれません。もう家族のことを心配して、その重荷をいろいろな方法で覆っているかもしれませんが、その中でお父様、私たちはそういう時にこそ、私たちはあなた様の身腕に飛び込むことができるように助けてください。そのように私たちはあなた様に頼ることができるように助けてください。そしてその福音が私たちの人生に生かす、信頼を通して生かし、そして指し示す方法を通して生かすことができるように助けてください。これをイエス様の素晴らしい御名によって感謝してお祈りします。アーメン。